こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、お盆が明けた8月18日の収録となっております。
はい。
なんかもうあっという間に8月半分過ぎちゃいましたね。半分
以上、そうですね。過ぎちゃいましたね、ね、もうね。お盆なんとなく休んでたらあっという間でしたね。
うん。だから夏休みが短い。大人は短いですね。子供は長いけど。
子供長いね。子供ずっといるんだけど、家に。
うん。ずっと家にいるんだけど、確かに。うん、長山さんはお盆休み、いかがお過ごしでした？
お盆休みは今年は、事前に、休みを取る計画を立て、
うん、
結構前にコテージを予約して、滋賀のね、牧野高原、牧野っていう、うん、メタセコイア並木があるので有名なところかな。
あー、何でしたっけ、道の横に高い木がバーッと。
そうそう、並木、そうそう、大きな木がバーッとね、何メートルも連なった長い並木があるんですよ。
うんうんうん、
そこもまあ結構有名だったりとか、ちょっと京都から見ると手前の方に白髭神社って言って、こう、海じゃないか、湖ね。琵琶湖の湖の中にこう鳥居があるスポットだったり、スポットというか神社だったりとかがあるゾーンですね。あの辺にコテージを予約してたんですよ。
う
ちは結構夫婦ともども出不精で、連休とかがあったりすると連休が入ってから、まあなんかした方がいいのかね、みたいな。
わかる。感じに。事前に準備がね、なんか、
そう、
なかなかできないですもんね。
そうそう。う
ん、
でもまあいざもう連休入っちゃったりしたらもうね、まあやれ予約取ろうと思ってももう締め切ってたりとか、
いっぱいとかね、
あとはまあどっか行こうと思っても結構混んでたりとかってなるから、まあお家でゆっくり映画でも見るかね、とかっていう話になりがち。なんですよね、うちは、
うんうんうん。
なんですけども、まあちょっと、今回は、事前にちょっと張り切って予約取ってたんですが、残念ながらちょっと天気が、事前のね、天気予報でそうでもなかったんですけども、だんだんだんだん近づくにつれ、雨雲が停滞してみたいな感じになってしまって、結果的に3日間、2泊3日で行ってきたんですけども、2泊3日中、晴れたのは晴れてはいないか。雨がずっと降っていて、雨が降らなかったのは最終日ちょこっとぐらいっていう感じだったので、
なるほどね、
はいはい、ちょっとね、天気には恵まれずって感じでしたね。残念ながら。
じゃああんまりこう外でなんかアクティビティをするっていう感じでもなかった
ですか？そうですね。ちょっとね、こう少しちょうど雨が上がった時に、まあ子供がその牧場みたいなところが、牧場じゃないか、そこはその競馬の、引退した競馬の馬、と触れ合えるっていう場所があってですね。まあ、そこでちょっとした乗馬体験とかができて、まあそれはやりたいって言ってたんですけれども、それはタイミングよくできたんですね。ちょっと小雨というか、雨が上がったタイミングがあったんで、そこで行って。でもまあなんか、アクティビティといえばそんな感じかな。あとは室内でやるね、ちょっとね、ガラスのお皿を作るとか、ちょっとしたこう染め物のワークショップとかっていうのを、ちょっとやらせてもらって、まあそれは子供たち結構インドアでしたけど楽しくやってたんで、まあ子供たちはそれなりに楽しめたかな。
まあインドアのやつがね、いくつかあると安心ですよね、雨の時とかね。
そうそうそう。うん。そう、そういうこともあって、っていうのと、アウトドア体験とかは、本当はまあ湖水浴とか、隙があったらこうサップって言ってなんかね、ボードの上に乗って漕ぐやつとか体験できたらいいなとかってちょっと思ってたんですけども、はいはいはい、全然そういう感じではなかった
今、長山さん今さらっと湖水浴って言いましたよね。そうか、琵琶湖で泳ぐことを湖水浴っていうのか。
あ、そうですね、湖水浴、海水じゃないですからね、まずね。
海水じゃないから、僕ね、あれなんて言うんだろうなってずっと疑問だったんですよ湖水浴っていうのか。
湖水浴ですね、と言ってる。え、合ってるかな、合ってると思うんですけども、湖水浴。
いや、いや、海水浴じゃないよな、わかるんだけど、僕も結構だいぶ前に、琵琶湖で子供連れて泳いだことあるんですけど、海水浴じゃないよなって思って、湖水浴ね、なるほどね。そうかそうか。はいはいはいはい。
湖水浴はできなかった。
できなかった。
残念ながら。
なるほど。まあでもまあまあ楽しめたら楽しめた。
まあそれなりに楽しめましたね。あとはまあコテージ貸し切りだったので、子供たちはそれが結構楽しかったみたいですね。
ああ、貸し切りね。
そう。まあ普段マンション、そんなに広くないマンションにといるので、特にね、今年暑いから、 あんまりそのね、うんうんうん、家に引きこもってる時間結構長いんで、
はいはいはい、はい。
まあ、結局、その、そっちに行っても家に、家の中には屋内にはいたんだけど、まあ、それが広いっていう、2階建てだとかさ、
うんうんうん、
吹き抜きになっててロフトになってるっていうだけでもうエンターテインメントみたいな。
まあ、テンション上がりますよね。
そうそうそう。そ
うんうん、
そういう感じでしたね。
うん。いいですね。なかなか。
うん。
これ、え、これはその、お盆が近づいてから予約したんですか？それ。
いや、もう1ヶ月、2ヶ月ぐらい前に予約しましたね。
あ、まあ結構前に。
うん。
あ、
そう、お盆だとさすがに近づいちゃうと予約取れないかなと思って。うん。
いやー、その、やっぱりなんか、なんていうんですかね、こう、なんかあったらもしかしたらいけなくなるかもみたいなことを思っちゃうと、予約とかがなかなか取りづらかったりするんですよね。
そうですね。それはわかる。
仕事の突発とかがもしかして、うん、まあないんだけど、大体においては。
うん。
うん、まあそこのね、えいやつって取っちゃえば。まあ私もあの、鹿児島に帰るのにね、その新幹線とか予約するのに、やっぱちょっとこう、本当にこの日で行けるのかなっていうのをドキドキしながら取りますから。
そうですね。うん、ある程度ね、もう決めの問題というかね。
そうですね。
逆にもう決めないといけないだろうって感じはありますからね。そ
う
ですね。
言っちゃうっていう感じで。うん。うん、なるほど、なるほど。
クリさんは、でも、鹿児島に帰省。
鹿児島に、そうですね。
今年でもお盆、九州、雨がすごかったっていうニュース持ちきりでしたもんね。
そうなんですよ。もう最悪ですよ。その、あの、一人、声日記の方でも、まあその辺は全部話してますけど、
うんうん、
まあ、おっさん FM でも少し話すと、4日間帰ってきたんですよ。もともと予定では8月8から11までかな。8、9、10、11と。3連休に前日の金曜日くっつける形で、帰るぞって言って、
うん、
新幹線も取り、今回はホテルに泊まるぞって言ってたんで、ホテルも抑え、そしたらその1週間前からその4日間だけ雨マークがついてて、天気予報で。
そう。
雨じゃんと思って。で、日が近づいてくと、だんだんとその雨が、なんか普通の雨じゃないぞみたいな感じになってきてて。
そうですよね。なんかそんな感じでしたよね。ちょっと雲行きがだいぶ怪しいという か、
ね。そう、怪しかったんですけど、うん、一応その、実は鹿児島自体は、パラパラと降りましたけど、そんなにね、実は降ってなくて。
あ、そうだったんですか。
実はね、あの、まあ、線状降水帯っていう、なんていうんですか、あの、前線のこう、
うんうんうん、
ところに、すごく強烈な雨が降るっていうのが、ちょっと北に張り出していたので、まあ、逆に熊本とかがすごく雨でね、う
ん、
あの水害とか。
熊本ね、すごい、ね、水害とか大変だったみたいですもんね、
うんうん。なっていて、逆にその新幹線が帰りにね、11日かな、その、熊本の大雨で新幹線が止まって、延泊することになったんですよね、
うんうん、
鹿児島に、うん。でもまあ、鹿児島自体はね、逆に曇ずっと曇りで、なんでしょう、暑すぎずっていう感じで。
あ、そうでしたか。あ、じゃあよかったですね、うんうん。
割とその、諦めてたアウトドアのアクティビティも、まあまあ、できたんですよね、
うん。
釣りもできたし。
うんうん、
で、中山さんのその湖水浴じゃないですけど、鹿児島に帰ったら大体こう、プールとか、行くんですよ。
はいはい、
その鹿児島のなんか温泉と一緒になったプールだったりとか、まあ、どっかの市民プールに行くんですけど、今回ホテルの宿泊プランが、あの箱になんか荷物を詰めて送れるプランだったんですよね。
箱に荷物を詰めて送れる。
その最終日とかに、なんか、なんでしょう、服、もういらない服とか、お土産とかを。
なるほど、自分で運ばずに。
そうそうそう、段ボールに詰めて、ホテルに出すと、もうホテルがその、一箱分の送料を持ってくれて、
負担してくれと。
負担してくれるっていうプランだったんですよ。で、お土産入れて、空いたスペースにスペーサーとして水着をこう入れたんですけど、
う
ん、帰る予定の日が一日ね、あの、
止まった。
そう。あと半日何しようかって言って、プールでも行きたいけど、もう水着を食っちゃったねっていう感じになって、あれ送んなきゃよかったなって話はしましたけど、まあそんな感じで、鹿児島は割と、うん、楽しめましたかね。釣りをしたり、なんか、名物いっぱい食べましたし、白熊食べたりとか。
白熊ね。
うん、うなぎ食べたり。
まあいいですね。
なんか一通り、あと親戚に久しぶりに会ったんですよ。いとこの、うんうん。僕と同い年のいとこがいて、
うん。
何年ぶり？二十何年ぶりに会ったんですよね。
二十何年ぶり？二十代を最後に、みたいな感じで。
前回会ったのがね、僕が大学生で、ちょうど今のその妻と付き合い始めた頃ですよ、大学生で。で、その彼も、僕は大阪にいたんですけど、彼は京都の大学に通ってて、で、彼は彼で彼女が当時いて、で、なんか、まあ近くに、京都と大阪で近くにいるし、一回会おうか、みたいな話になって、京都駅で、 まあ、ダブルデートとまでは言わないけど、まあ、お互いその彼女連れて喫茶店かどっかでちょっと会って、
そんなことか。
そう、それはもう二十何年前で、で、それ以来だったんですよね。で、僕は今回その帰省に妻もついてって、あったんで、だいぶ昔に会いましたね、みたいな感じになって、あ、そうそう、あの時のあの子です、みたいな感じで。で、まあ、不思議なのは親戚って何でしょうね。本当二十何年ぶりに会ったけど、別にこう、よそよそしくなるわけでもなく、本当、会ったのが、ついこの間みたいな感じで話せるっていうのがなんか不思議な感じですかね。
確かにそういうところありますね。
うん。割とすっと話せて、最近どう、何してんのみたいな。
あれなんでなんだろうな。
なんでなんですかね。まあもちろんそうじゃない親戚もいるとは思うんですけど。
あ、まあ、まあ、確かにそっか。別にそうじゃない人もいるな。
いるとは思いますが、うん、まあ割とそういう、なんか親戚っていうだけでこう心の壁が、うちの家族の場合はこうちょっと、すっと降りちゃうんだよな。
そういうの、確かに、いや、言われてみればそういうのありますね。
うん。
なんか、ある一定の年齢の人間関係の、人間関係というか、その立場の構造で、のまま止まってますよね。
そうです、
ね。その、
確かに。
おばさんとかさ、いとことかっていうのが、うん、この場合は多分小学校の中学年、高学年ぐらいの、
はいはいはい。
その距離感関係みたいなところがあって、こうフリーズして、そのままこう、常に、その状態が継続してるみたいなイメージはある。うんうん、確かにある。
いや、そうでしょう。
うん、
で、その、今回、その食事会をしたんです。親戚同士で。全部で30人弱ぐらいの。
え、
その
。すごいですね。
うん。だから、うちの、僕の兄弟と、その、配偶者と子供。で、その、親父の弟の、その、お子さんと、孫みたいな。そっちが3人兄弟。長男、次男、長女っていう感じだったんで、その下にさらに、こう、子供がいて、みたいな。
あ、そこそこ。
もうすごい、なんでしょう、一大親戚。まあ、でも、なんかこう、お盆とか、なんか正月ってこう、こういう集まり昔あったよな、
そうでしたよね。昔はそうでしたよね。
昔はそうでしたよね。
うん。
田舎の集まりって言ったら、そういうふうに。
今のところにね、長い机が出てさ。
そうそうそう。うん、で、なんかよくわかんないけど、その時にしか会わないような親戚のおじさんとかと、なんか、そういにして。
うん。
ね。で、なんか、お久しぶりですって言いながら、その、おみくん、おみくんとか言われたりして、っていう感じが、うん、まあ、今回はどっちかっていうと、そのね、その子供たち合わせてやったんですけど、で、まあ、写真撮ったんですよ。で、その同い年の彼と一緒に並んで写真撮ってもらって、うん、で、その日の夜に、その彼から LINE が来て、その家に、実家に帰ったら、僕と、本当な、何歳 ?1984 年に撮った二人のツーショット写真が送られてきて。
おぉ、すごい。
40年前。
すごい
40年前の、よくあるじゃないですか。その、昔撮った写真と同じ構図で撮りましょうみたいなんじゃないけど。まあ、そこまでぴったりの構図じゃないけど、二人こう並んでるから。いや、なんか、これが、年を取るってことかって思いながらね。なかなか楽しかったですね、今回の帰省は。うん。
あれはいけたんですか?ラーメンは。
黒岩ラーメンいけましたね。
行けました。
今回はね、初日、いや、それがさ、初日の、夜ご飯に行こうと思ったんですよ。
うん、
で、まあ、その前にちょっと子供がバッティングセンター行きたいって言うから、ちょうどホテルの近くにバッティングセンターがあって、バッティングセンターでバッティングしてから行ったんですよね。
うん。
そしたらさ、7時5分ぐらいにその店の前に着いたんですけど、
うん、
閉店してたんですよ。
え、
7時で。
あ、7時で終わっちゃってたの?
そう。
早い。
その一応さ、天文館っていう、なんて言うんでしょう。鹿児島で一番の繁華街なんですよ。
うんうん、
で、別に他の店は空いてる店もいっぱいあるんですけど、うんうん、その店はやっぱ7時閉店なんですよね。
7時って、むしろピークじゃないですか。
いや、そうですよね。
違うのかな?
まあでもその店はもう7時閉店。でも確かに、鹿児島にいた時もそのぐらいだったような気もするんですよね。結構早めに閉まる店だったような。
あ、そこそこ。
うん、で、みたいな。もちろんその7時閉店の7時5分だから、店の中にはその厨房の中にも人がいるんだけど、その店が閉まってて、こう中が透けて見えるみたいな感じで、うん、ちょっとバッティングもうちょい早く切り上げてきてたらなと思って、そうそうそうそう。で、まあ翌日行きましたけど、ちょっと時間考えて、うん、はい。まあでも美味しかったですね。鹿児島の黒岩ラーメン。
ちょっと行ってみたいなぁ。
いいですよ。ストレート、チューブとストレート麺のあっさり豚骨。
ああ。 あっさり豚骨ってのはね。
あっさり豚骨です
ね。いいよ
ね。
うん。
うん、で、上にちょっとパラパラっとなんかね、こう、粉末とかフレーバーがかかるんですけど、その焼きネギなのかな、あれ。これがまたちょっといい味が出して、結構特徴的なんですよね。うん。まあ、そんな感じで過ごしてきてですね。まあ、よかったですよ。
うん。よかったよかった。
はい。で、お盆といえばですよ。
うん。
お盆といえばコミケ。
本当にそう思ってます、クリスさん。
僕は思ってないです。ごめんなさい。僕は思ってないです。でも、漫画とかで見る知識では、ね、年末とお盆でしたっけ？
そうですね。うん。
あれ、年末はあれ、本当に年越しにやってんの？あれ。
いや、ね、年越しの時
じゃないか。
年越しの時ではないですね。うん。年末ですね。
年末か、
まあ、年によって変わりますけど、年末、年の瀬、本当に。うん。
お盆はお盆ですもんね。その、十何日
前後。そうですね。うん。この週の週末みたいなのが多いですね。
うん、で、なんでこんなこと言ってるかというとですね、うちの長男が、
うん、
大学生になって、所属しているサークルが、毎年その、コミケに、ブースを出してるらしくて。
おうおうおう。
で、今年はその長男が、まあ、当番というか、まあ、自分で参加するって言って、武士を出してるらしいんですよね、そのサークルの、うんうんうん、だからその直前は武士の入校が間に合わないとかね、原稿を書いてで集めて、
うん、
で自分でその何でしょう、サイトにこう登録して本作ってってやってましたよ、う
ん、
でこの週末に東京に行って、まあ何でしょうか、まあ、自分でもそのコミケ見てもあるし、
うんうん、
こう出店側で参加してきたんじゃないですかね。
おお、すごい。
はい。まあ、気になるのは彼がそのコミケに、まあその彼はエンジニア系のサークルに入ってるので、作った本は、いわゆる技術系の薄い本だと思うんですけど、
うんうん、
彼が果たしてその、ね、二次創作系のちょっとアダルトな感じの本を買ったのかどうかというのが私は今非常に、興味がありますが本人には聞けない。
そうっすか。もうちょっと今の状況わかんないけど、3日目なのかな、技術系の。
あれ何
やつは
2日かな、
2日なのか、あ、そうなんだ。
夏、何日間やってんだ、あれ3日間やってるんですか。
夏コミ3日間じゃないのかな。いや、ちょっと全然、あ、2日だ、16、17、2日間か。あ、
うん、もう全然違いますね。2日目のね、昼、あ、2日目って言ってましたよ、ブースは。
あ、じゃあ2日目なんですね。
うん、でも初日もなんか見て回ったって言ってたんでね。そうそう。で、まあ、その彼が今コミケに行ってて、
うんうん、
で、横浜にその妻の妹夫婦が住んでるんですよ。神奈川県か。横浜というか神奈川県の方に。
はい
はい、で、そこにちょっと泊まらせてもらって、うん、だから今日、昨日も一泊して、今日一日なんか東京観光をして、今まさしく夜行バスで帰ってきてる最中なんじゃないですかね。
おー、学生っぽいですね。
学生っぽいでしょ。で、その観光どこに行ったかっていうと、僕、ハテナに転職する前は東京の田端に住んでたんですよ。
ほうほう、うん、
で、今回、長男が多分ね、3歳ぐらいまで、田端に住んでたのかな。
そっかそっか。もう生まれてたんですね。
そう、生まれてました。うん、長男は東京で生まれてるんですよ。
うん、
で、よくね、その長男に話をするんです。なんか、お父さんが、お母さんとちょっと言い争いじゃないけど、なんかちょっとしたことで喧嘩になって、
うん、
で、まあ、その、ちょっと頭を冷やすために、当時ちっちゃかった君を連れて、近くの公園に行って、ちょっとお昼時だったから田端駅前のマクドでマクドを買って二人でベンチ座って食べたんだよなみたいな話をするんですよ。
うん、
結構何回もすると、まあ、なんとなくその時の光景はなんとなくだけど覚えてるわとかって言ってたんですよね。
うん、
で今回その田端に行ってくるって言って自分
が
当時だから今から何年前ですか、2008年までいたから、10何年前か、20年弱
なるほど
前のその自分が当時、ね、3歳ぐらいまで住んでたところの近くをぐるぐる見て回って、写真もね、撮って送ってくれましたけど、全然覚えてないな、って言ってましたよ。
自分のルーツを辿る旅ですね。
うん。ただ、なんとなくそのマクドを食べた公園も行って、全くピンとこなかったけど、ベンチのなんか座り心地だけはなんとなく覚えてたって言ってましたけど、本当かよと思って。
そっちの方がすごいな。
そこが覚えてんのかと思いましたけど。はい。そんな感じで。今楽しんでみたいですね。
へえ、うん、いいですね。いいな、コミケ、東京にコミケしに行って、そのまま東京観光行って帰って、うん、夜行バスで帰ってくる。
ね。
いやいいですね。
いいでしょう。で、なんかこう自分のルーツというか、そういうところをなんかブラブラっと見て回るっていうのもなんかいいですよね。
そうですね。なんかやっぱりこう時間的な余裕というかね、余白がないとできないような感じですもんね、うん、そういうのってね。
僕もなんか行けるんだったら、その何だろう、社会人になって最初に住んだあたりとか、あと何でしょうね、大学生の時に住んでた町とかをブラブラっとして、あの時入ってた定食屋とかに行ってみたいなとは思うけど、
うん、
まあわざわざ行くっていう感じもするし。
僕でもふと思って、なんかあの、Google のストリートビューで昔住んでたところに行ったりとかするってことは、たまにやりますね。
Google マップのストリートビューありますね、確かに、うん。
で、結構東京だとヒストリー機能で遡れたりするじゃないですか。
何年か前とかね。
そうそうそう。で、あれ、ここ、弁当屋さんじゃなくなっちゃってるって思って、いつ変わったんだろうとかって言って。
わかるわかる。その、年をこう切り替えてね。
そう
ぐらいで。
この辺で変わったんだって。別にその辺で変わったからなんだってことも全くないんだけど、そんなことをしたりとかね。
いや、なんかすごい時代ですよね。そういう街の歴史が写真としても残ってるっていうね。
そうですね。それが積み重なって残ってるっていうのはすごいですよね。
いや、面白いな。はい。まあ、そんな感じのお盆をですね、過ごしてきたという感じでございました。
はい。
はい。で、ちょっと話が変わりますけど、
うん、
最近、ね、我々のお友達、ポッドキャスト、
うん、
いくつかございますが、それを聞いててですね、ふと思ったことがありまして、はい、マメマメキャストの、
うん、
エピソード183とか185とかかな、
うん、
を聞いてたらですね、ユウさん、ホストのユウさんがこうややこしくてパッとわからない言葉があるっていうことをおっしゃられてて、
うんうんうん、
で胸肉ともも肉がわからないみたいな
言ってましたね言ってましたね、うんうん、
でその185とかではさきさんの方かな、がなんかアシカとアザラシが分かんないみたいな。
あ、アシカとアザラシね、うん。
うん。どっちかがどっちかがこうなんか体を起こすんだけどみたいな話をしたかな。
うん。うん、
でまあそういうなんかこう分からないものって他にありますかねみたいなことを話されてたんですよね。
うん。
そのややこしいものみたいな。
出た。あとなんだっけ、山下さんと。
なんだ、あ、そうそう、人の名前で、
人の名前も、ね、わかんない。
なんだったっけ。
なんだか忘れちゃったけど。
う
ん。それは分かるやろと思ったけど。
それは分かるやろっていうのは確かに思ったけど、うん、でもそれが分かんないっていうことですもんね、うん、その人にとってはね、ユウ、うん、さんにとっては
胸肉もも肉、
うん、
胸肉もも肉も、でも僕もなんか当初分かんなかったですね、20代の頃とか。
僕も最初の頃は分かんなかった、うん、どっちがどっちだろうみたいなね。
普通になんか何も考えずに区別なく買って、あれこの間食べた時は美味しかったんだけど、今日はパサパサする肉だなみたいな感じで、
うんうんうんう
ん、なんか違いがまず分かってなかった時代がありますね。
ありますあります、うん。今はね、まあ僕は分かる。
そうですね。
どんな感じの肉かも分かるけど、
うん、
分かる分かる。そういう感じが分かんないっていうのはよく分かりますね。
うん、
で、まあそれ聞いた後に、気まぐれ FM の方を聞いていたら、
うん、
それ全然違う文脈で、純木さんがね、毒っていうのが、音読みか訓読みかみたいな話をしてたんですよ。
はいはいはいはい。出た出た。
どっちだったっけ？毒って。
あれなんどっちだっけ、
訓読みっぽいけど音読みなんだっけ。
音読みなんだ。そうだ。うん。
どっちだっけ？音読みっぽいけど訓読みなんだっけ。どっちだっけか。まあどっちかなんですよ。
うん。
ちゃんと調べてから話せって感じですけど、それを聞いたときに、僕は、ぽいけどがわかんないから、その音読みと訓読み僕実はわかんないなって思ったんです。
あ、そもそも？
そもそも。
え、どういうこと？そもそもどういうこと？
だからその毒っていうのを聞いたときに、純木さんは、その、うんうん、なんだろ、訓読みっぽいけど、音読みなんだよねっていう、その訓読みっぽいよねっていう、その音読みがどっちで訓読みがどっちかが僕はまあ分かんないです。ピンとこないんですよね。
ああ。訓読み、だからその訓読みっていうのは、だからそれ単体でこう成立する感じ。さっきの毒も、毒や毒と単体で成立するから訓読みだろうみたいな。う
ん、なるほど。その、うん、だからその僕はその訓っていう言葉にあんまりこうピンとこないから、うん、その言葉単体で分かるんだったら音読みじゃないのって思っちゃったんですよね、昔。音で。
ああ、なるほど。音で分かるからみたいな。あ、音をそのまま読んでるからみたいな。
うん、って、多分思ったんですよ。
うん。
だからもうごっちゃになっちゃったんです
よ。そこで。あ、じゃあまあ音読みと訓読みがもうそもそも区別がつかないっていう話になったんですね。うん、
今、どっちがどっちだっけって なるんですよ。
ああ。
長山さん分かります？音読み、訓読みは。
いやまあ言われてみるとでもちょっとこう曖昧なところはありますね。その、だ音読みは、なんていうかな。 監視とかさ、うん、古文とかさ、ああいうこう、うんうん、漢字単体で構成されてる、まあ、中国から渡ってきた時の音をそのまま使ってるみたいな感じで、で、その後日本で展開していく中で、使いやすく送り仮名とかつけて使うようになってるのが訓読みみたいな、そういうイメージです。
ああ。そこの訓がややこしいんだよな。なんか、日本読みとかさ。
ああ、そうね。
法読みとか、なんかその、
訓って何やね
んみたいな感じ。だって訓ってめっちゃ中国っぽいじゃん。訓っていう感じ。
そう？そうか？
だって訓って、だって僕らの日常であんま使わなくないですか？訓って。でも中国の人は使ってそうって思ったんでしょうね、昔の私は。
ああ。なるほど、ね。うん。
そうなんですよ。う
ん、そうか、そうか。
まあ、その二つ僕ややこしくてわかんないなと思ったんですけど、
うんうん、
ちょっと違うんですけど、その、全然その、わかんないって意味だと、漢字の書き順も実は僕結構自信がなくて、
うん。
大まかには合ってると思うんです。大まかには。だから、突然変なところから書き始めるってことは多分ないと思うんだけど。
ああ、いきなりこう、なんか部首が明らかに右と左に分かれてるのに右から書き出しちゃうみたいな、
そんなのないと思うんです。うんうん、ただ、その途中の過程で、こう、違う書き順、
はいはい、縦が先なのか横が先なのかみたいなのが。
そう
ですよね。うんうん、
で、僕、そういう状態で正直、その音読みも訓読みも書き順も別に分かんなくても、これまでの人生で困ったこと正直ないんですよ。
まあ、確かにそこで致命的な危機に陥ることっていうのはあんまないっ
すね。まあよっぽどなんかその書き方を人の目の前で見られてて、あの人書き順違うっていう、その恥を書くぐらいの
感じじゃないですか。でもせいぜいね、人の前で書くときって名前とかぐらいだもんね。
うん。
住所とかね。うん。
でもさ、そんな状態の私がですよ、
うん、
子供の宿題とかやってる様子を見ながら、書き順ちゃんとしろよとかさ、
ああ、それね。
うん、いや、言うんですよね。
そうです
ね。やっぱり。
うん、
子供にはちゃんとしてほしいから。
うん、そう、ね。
でも、なんでちゃんとしてほしいかの、論理的な説明はできないんですけど。
そうね。
うん。でも、実感が伴わないから、多分子供にもあんまりこう、伝わんないんだろうなって正直思うんですよ。
ああ。それはそう思う。僕も、特に。書き順別にいいじゃんと思って
なんか、うん、最近パソコンだしね、あんまり手で書くこともそんなにないから、
うん、
なーって思うんですよね。で、僕ね、数字の8の書き方がちょっと変なんですよ。
8の書き方が変とかあるんですか？
うん、中山さん、数字を、8を書くときに、まず、筆はどこに下ろします？その、右上、左上。
上かな？上。
まず右上に
下ろしますよね。右上の方ですね。うんうん。
で、そっからどう動かします？
そこから左の方に、時計と逆、まずは逆に回って、
うん。
下行って今度時計回りになって、
うん。
で、上に抜けてって、
上に抜けて
く最初のところにくっつくみたいな感じですね。
うん、僕はそれ逆なんですよ。
まず時計回りなんだ。
まず、斜めに、だから数字の6を書いて、6を突き抜けて上にキュッていく。わかります？数字の6を書いて、
うんうんうん、
その上に抜けて、くるっと時計回りに回って元の位置に戻る。
ああ、そういう書き方なんですね。
僕そういう書き方なんです、昔から。
はいはいはい。
これは多分なんか誰かがそういうふうに書いてるのを見て真似したと思うんですけど、でもこれはね、治んないんですよね。なんか、うん。
これも、この書き方してると、こう、若干8、まあ6を書いてって言われたからその通り書いてるからかもしれないけど、ちょっとこう、左に角度曲がってきません？うん、そんなことないのかな？ちゃんとまっすぐ書ける、8を。
ああ、まっすぐ書けないかもしれないですね。その、あ、でもちょっと、まあもちろんその8に最初なるように書くけど、
うん、
なりがちなのは、頭でっかちの8になりがちな気がします。
ああ、そうね。
下の丸がちょっと小さめになって、上がちょっとでっかくなるみたいな。
上側で多分調節してるから上が大きくなるんだろうな。
そうそうそうそう。
はあ、なるほど。へえ。
そうなんですよ。はい。私の8の書き方、そういう書き方なんで、もし将来なんかこうね、クローン人間とか、僕の偽物が出てきた時に、その8を書かせてみて、
普通に
書いてたら偽物なんで。
あ、でもこれ今言っちゃったから。
あ、言っちゃった。言っちゃったら多分これ AI が学習しちゃいますね、これね。
うん。
やべやべ。
インセプションのあれと一緒だから。
あ、確かに。
うん、インセプションのあれと一緒。コマと一緒だから。言っちゃうとダメなんだよ、あれ。
言っちゃうとダメなのか、うん。
大事にしまっとかなきゃいけない。
みたいなのがちょっとややこしいなと思ったっていうね。 感じですかね。うん、
すごい。今ちょっと検索したら、僕、肉は、肉って、肉は訓読みだと思ってたら、肉は音読みだったっていうのが出てきた。
僕の中で今全然どっちがどっちか。肉は、
うん。
訓読みってことは、日本人がつけた読み方だと思ったら、
うん。
元々の中国で肉って読んでたってこと？
そうみたい。
まあ、
肉はそう読んでたかどうかわかんないけど、漢語音読みだ
らしい。音読みなんだ。
うん。発音とかは多分違うと思うんだけど。
でも確かに
長山の長と山はさ、長いってなったらさ、うん、訓読みでさ、うん、長は音読みとかさ、山もさ、山は訓読みでさ、うん、山は音読みみたいな感じでこう、結構わかりやすいんですよ、長山っていう。
ああ。
うん。そういう感じで多分僕覚えてるから。
うん。
肉は、そっか。これ音読みなんだね。
あ栗は訓読みなのか。で、音読みが律なのか。
あ、律、あ、律、そうか、なるほどね。
うん、なるほど。
そう、
難しい。
そんな感じ。
いやー、もう全然覚えられないな
ぁ。あとね、あと、いえ、そっか。僕、区別つかないのに最近気がついたのは、
うんうん、
これ今もわかんないけど、暗算たる思いっていう。暗淡、あ、暗淡、ん？暗淡、暗淡たるか。これ全部。
え？ちょっと待って。
アンタンタル。ごめんなさい。アンタンタルですね。うん。
うん。
うん。
で、あと、アンサンタルって読みがちな。
うん。アン、で、どうしていくって言うと、そうそうそう。うん、で、うん。サンタンタル。サンタンタルと、
サンタンタルがあるのか。サンタンタル思い出す。
サンタンタルと、アンタンタルが、あるから、そこがね、わかんなくなっちゃうんですよ。だから、それが混ざって、アンサンタルとか、この間、もう、まあ、声に出すケースはほとんどない単語なんで。
読んでてね、漢字をね。
頭の中でそう読んでんなってのに気がついたって感じなんですけども、うん、そう、アンサンタルって間違って読んで、あれどっちだっけみたいな。アンタン？え、アンサンみたいな。うん、サンタン？どっち取れみたいな感じになるのは、
なんかこう、
なります。
正解の方のが、タル、タンタル、アンタンタル。で、タガが2回続くから、なんか間違いっぽく聞こえます
ね。そうですよね。そうそう。
アンさんの方がなんとなくこう、暗くて、凄惨な、みたいな、
そうそうそう、
なんか、ちょっとイメージですよ、
うん。そう。うん、だから、アンタン、タンタルってさ、なんかさ、
タンタルってあんま言わない。
ちょっと逆に楽しそうじゃん。言ったら。
タンタンターみたいな、ね。
そうそう、うん。アンタンタール、アンタンタールって言ったらさ、
アンタンタール、アンタンタールとは言うんだけど、うん、アンタンタール、
楽しそうじゃないですか。うん。だからね、ついついね、なんかね、うん、アンサンタルってなってる。それは、そうですね、サンタンタルの方は合ってるんですよ、逆に言うと。
サンタンタル。
そう。
サン
タ
ンタ
ルなんですよ、
ね。
タンタル、基本的には。
タンタルで覚えたり。
そう、タンタルで覚えて、上にアンがつくか、サンがつくか、みたいな感じですね。
あ、タンタルは漢字も一緒なのこれ、タン。
タンタルは一緒ですね。
タン、タンって何なんですかそもそも。
もうタン難しいよね、この漢字。これは。
タンは、うん、何これ、ヤンズル、安らか。とか、あと恐れるとか、恐れさせるとか。
書いたことないな。
書いたことはないですね。この字だけ出て、その、タンって読めないです、僕は。
ああ、確かに。ペアじゃないと難しいですね。
うん。な、どういうこと？何編？これ小里編？心編？
心、立身弁。
うん。まあ、わかんないな。これどういう感じなんだろうな。うん、
最近これが、パッと、秒で答えてみたいな感じで問題出てると多分ああってなっちゃうと思う僕。胸肉もも肉よりも多分正答率が低いと思う。
いや胸肉もも肉我々はわかるじゃないですか。まあ言った
ら、うん、アシカアザラシよりも多分わかんないと思う。アンタンタルはでもまあ今ちょっと
アンタンタル、
うん、この番組でこうタンタルっていうのをね自分でこう発話することによってちょっとこう植え付けようとしてますね、うん、自分に。
なるほど、なるほど。うん、いや、ちょっとこのややこしい言葉を、またちょっと思いついたら、またちょっと、
そうですね。
ためといて、
はい。
はい。話しますか、これね。
うん。ギブスとギプスとかね。
ギブスとギプス？
うん。
はいはいはい。
なんかギブス、
それどっちが？
ギブスとか言いがちみたいな感じだけど、一応なんかギプスが正しいって昔聞いた気がするな。
ギプスの方が正しい。
うん、
ブーじゃないんだ。
そう。
あ、でもギブスって言いがちですね。うん、あ、それで言ったらさ、あの、ビビンパーなのか、ピビンパーなのか、
そうね。ビビンパ、ビビンパね。
ピビンパなのか、うん、なんか、いっぱい言い方あるじゃん。なんか3、4種類ないですか、
うん、なんかありますね。あれはでも発音、ね、でも一応正確な発音はあるはずだよね。
もともとはだから、韓国の言葉だから、
うん、
それをどう表記するかみたいな、ね。
そう。末尾の、末尾の濁音がないんじゃなかったっけかな、確か。
でも、韓国語の発音をそのまま使うと、ピビン、ピビンパーになるのかな、う
ん。ピビンパーですね。確か。
じゃあ、B はどっから来たんだって話ですよね。ビビンパーとは何なんだ、
うん、なんかね、そう。ね、これ、韓国の授業でやったんだよな。やったんだけど、やって、なんかこの、うん、こう、音のつながりがあるんですよね。文字と文字。この並びになると、こことここがくっついてみたいなやつがあって、まあ、それがこう、バッ、バッみたいな感じになるみたいな。うん。
もう
あったけど、ちょっと忘れちゃったな。
最近で言うと、AI のジェミニってあるじゃないですか、
うん、
Google の。
うん、
あれはジェミナイ。
あ、ジェミナイでね。うん。ジェミナイ派とジェミニ派とね。
ジェミナイ派と、海外の人はジェミナイって言うけど、
うん、
なんか Google 公式はジェミニって言ってるんですか確か。って聞きました、
ね、
私はこの間。
それは海外でも
海外でも、海外の Google のなんかそういう。
ああ、そうな
の。いや、わかんない。これは、ちょっとすみません。人から聞いた話なんで、調べてほしいですけど。で、会社でさ、なんかちょっとこう、みんなの前で喋るときに、こう、ジェミニっていうときに、なんとなくちょっと、ぽさを出そうと思って、ジェミナイって言ったんですよね。
うんうん、
私、
うん。
そしたら、とある、そのエンジニアから、その、スラックの方に、多分、公式では多分、ジェミニだと思います、みたいな。にわかがバレてしまったと。恥ずかしいと思う。ちょっと生きてジェミナイって、普段僕もジェミニって言ってるのに、ちょっと格好つけてジェミナイって言っちゃったらこうなっちゃったって思ってしまいました。
宮川さんジェミナイって言ってたから。
宮川さんジェミナイって言ってる。
うん、
あ、じゃあジェミナイじゃん。
うん、だからもうジェミナイって僕は行
こうかな。じゃあジェミナイです。
うん、公式が何と言おうとも僕は宮川派だから。
まあね、そらそうだ。我々は宮川派ですから。宮川、なんかその俳句の、なんか、なんとか派みたいな。ね、
う
ん、ね、我々は、そうですよね。
そうそう。じゃあ、ジェミナイ。裏千家だから。
裏千家。
裏千家みたいな感じでね。シャドウっていうらしいよね。はい、裏千家はね。茶道じゃなくてね。
はい。まあ、そんなね、ややこしい言葉がね、あるっていう話でございます。はい、
これ結構盛り上がったな。
面白いですね。うん、今日は最後にちょっと、ドラマの紹介をしたい。
はいはい。
これ人参くんがね、うん、我らのポッドキャストも聞いてくれてる、ゲストにも来てくれた人参くんが紹介してくれたドラマなんですけど、はいはい、Apple TV で配信されているザ・スタジオ。
Apple TV か。
でもね、Apple TV じゃなくても見る方法が、なんか、いや、どうだろうな。Google の、あ、Google じゃない、Amazon のプライムビデオで Apple、あ、でもあれも Apple TV を契約しなきゃいけないのか、あの中で。
あ、そう、最近それがあるからややこしいんだよね。あ、見れんじゃんと思ったら、なんかこう、うん、よくわかんない。
サブスクを、いるぞ
みたいな。まあ、いりますみたいなこと言われてさ。
うん。ちょっとあらすじも少しこの後話すので、まあ、ザ・スタジオもあらすじも聞かずに、見たいですっていう人はもうここで今日は、
うん。
終わってもらっても、この後もそのドラマの話しか多分しないので、いいと思いますけども、はい、もう話していくと、これめっちゃ面白くて、ザ・スタジオ、
うん、
コメディーなんですよ。
あ、コメディーなんだ。
うん、コメディーなんです。
へえ。
で、全10話かな。1シーズン10話。1話がね、20分ちょっとなんですよ。
うんうん、あ、じゃあなんかちょっとテンポいい感じの。
テンポいいですね。うん、非常に良い。原画、まあ、監督とか、その出演者のがセス・ローゲンっていう俳優であり、コメディアンであり、映画作ったり、脚本書いてる人がやっていて、まあ、これがね、非常にいいです。
これあれか。40歳の童貞男。
あ、そうそうそうそうそう。の、セス・ローゲンさん。
はいはいはい。
これね、めちゃめちゃ面白くて、まあ、どんな話かっていうと、まあ、ザ・スタジオっていう通り、映画スタジオ、映画のスタジオのお話なんですね。
うんうん、
で、このセス・ローゲン演じるマットっていう人が、その、コンチネンタルスタジオっていう、その、ドラマの中の架空のスタジオの 新社長になるんですよ。
うんうんうん。
新しい社長、まあ、オーナーから前の社長がクビになって、で、新社長になるんですね。うん、で、その後でこう巻き起こるいろんなこうドタバタ劇みたいな感じなんですけど、あの、面白ポイントとしては、結構有名な人が本人役で出てくるんです。で、第1話が、その、まあ、プロモーション、ザ・プロモーションっていうその出世っていうタイトルで、うんうん、まあ、まさしくその新社長に指名されるところから始まるんですよね。うん、そのマットが。そしたらその、マットっていう人は、なんでしょう、小粒で、こう、いい作品が撮りたいみたいな。昔ながらの映画を撮りたいって思ってるタイプなんですよ。
うんうんうんうん、
で、最近のその、いわゆるブロックバスターっていうんですか、そのなんか、ね、その、ヒット作重視の、なんかそういう映画は撮りたくないって思ってるんだけど、そのスタジオのオーナーが、そのマットを新社長に指名するにあたって、基本的にはそのヒット作を作るぞ、みたいなことを言うんですよ。
うんうんうん、
で、その、オーナーが、その、IP を、この映画に、するのにいい IP、知的財産を持ってきたって言うんですよね。
うん、
で、それがクールエイドだって言うんですよ。そのクールエイドってなんか粉で溶かして飲むなんかそのドリンク。
あ、はいはいはい、まあ、ありますね。スポーツドリンクみたいなやつでしょ？
そうそうそう。うんうん、そのクールエイドマンっていうのを、で、映画を作れって言うんですよね。そんなのはマット自身はそんなの作りたくないんだけど、社長は引き受けたいから、まあ、わかった、作るって言っちゃうんですよね。うん、そしたらさ、その映画監督のマーティン・スコセッシが本人役で出てきてるんですけど、うん、マーティン・スコセッシに呼ばれて、こんな映画の企画があるんだって言って、なんかジョーンズタウンの大量虐殺っていう実際にあった事件があるらしいんですよね。うんうん、結構凄惨ななんかその事件なんですけど、それをテーマにした映画を作りたいんだけどって言うんですよ。で、そこでそのマットはピンといいことを思いついたぞってなっちゃって、
うん、
この事件の最後に、なんかみんなこの実際にこう毒を飲んで死んじゃうんですよね。うんうん、で、その毒がクールエイドだったっていうことにして、
めちゃくちゃじゃん。
マーティン・スコセッシに、うん、いや、映画この撮りましょう。OK です。ただし、タイトルだけはこっちに決めさせてくださいって言って、
うん、
なんだ、どんなタイトルだって言って、そのジョーンズダウンのその大量虐殺の映画なのに、ちょっと貯めて、クールエイドって言うんですよね。それマーティン・スコセッシが意外と気に入っちゃって、お、なんかいいじゃねえかって言うんだけど、うん、でも当然さ、そのクールエイドマンっていう、そのクールエイドをもっと流行らせるための、その IP 取得であり、
うん、
まあ、そのクールエイドもそれを見越して作ったのに、そんなさ、実は毒物飲ませてましたみたいな、
うん、
映画は撮れないわけで、なんかそういうドタバタがあって、なんかそのマーティン・スコセッシになんかそうそう嘘ついてしまうみたいなシーンがあったりとかですね。いや、これすごい面白くて、あとなんか、まあ、第2話の長回しっていうタイトルもこれはまあすごく良くて、うん、なんかワンカット撮影ってあるんですよね。
はいはいはい、うん、
あの、僕らが大好きなワンカット撮影、ね、うんうん、あの、ワンカット撮影の話をしたときに、ニンジンくんがこの話面白いですよって言ってくれたところ。そう。で、なんかその、映画のワンカットでラストシーンを撮影するのを見学に行くんですよね。うん、その、そしたら、その、映画の社長が行くとさ、やっぱ現場がちょっとこう、ピリッとするわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
で気を使うし、うん、みたいな。で、しかもその、日没の撮影だから、本当にもう撮り直しが効かないと。もう、間違える人も3回ぐらいしか間違えられないって言うんだけど、本当なんかドタバタがありすぎて、
なるほど、
ひたすらなんかこう、邪魔をしまくってしまうっていう。で、そのシーン自体をワンカットで撮ってるんですよね、この、ちょっとメタ的に。
なるほど。面白い。
面白い話があったりとか。まあ、僕が好きなのは、例えば、3話目の、ロン・ハワードっていう映画監督、
うん、
長山さんご存知ですかね。
ロン・ハワード、
ロン・ハワードはね、めちゃめちゃいい映画いっぱい撮ってるから絶対知って、バックドラフトとか、
おー、知ってますね。
あとはなんだ、身代金、ビューティフルマインド、
アポロ13、すげえ、ダヴィンチコード、
うん、
おー、
ロン・ハワードはすごいいい映画を撮ってたんですよね。うんうん、で、そのロン・ハワードが新作の映画を撮ったぞっつって、うん、アルファベットシティって映画を撮って、その試写会を映画スタジオでしてるんですよ。うん、で、幹部だけ4人ぐらい、4、5人で見てるんですけど、で、もう途中まですごいこう面白くて、これはもう賞を取ったも同然よってなるんだけど、うん、そっからさらに映画が続いて、なんかもう、みたいな、このシーンいるっていうシーンが続いちゃって、誰かが あのシーン意味わかんないからカットしろってロン・ハワードに言えっていう感じになるんですよ。
大御所にね、言わなきゃいけないと。
大御所に、うん。そうそうそう。で、社長に、まあみんな嫌だよ、自分は言えない、言えないっつって、その新社長のマットに、うん、マット、お前社長なんだから言わなきゃいけないぞって言うんだけど、うん、マットはもう絶対言いたくないって言うんですよ。
うん、
で、これなんか、かたくなに言いたくないって言うから、なんでかって聞いたら、その、ビューティフルマインドの時に、彼はまだその映画のその、映画業界に入ったばっかりのだったのかな、
うん、
で、ビューティフルマインドを試写した後に感想を述べる会議の中で、とあることを言ってしまって、
うんうん、
それがみんなの前で失笑されるんですよね。その、叱責されるというか、その、ロン・ハワード監督から、そんな意見を言ってるじゃお前ダメだみたいな、そんな意見はクソだみたいな、みんなの前で叱責されて、みんなから失笑を買ってしまって、もうそれがトラウマになっちゃって、ロン・ハワードに対して何も言えないっていう感じになっちゃってるんですよ。で、それをどうやってやっていくのかみたいな話だったりとかですね。まあ、こういう話が続くんですよ。で、
ね、
僕があの、すごく分かるぞと思ったエピソードが、ちょっと飛んで8話目なんですけど、うん、このゴールデングローブズっていうやつかな。
うん、
あの、ゴールデングローブ賞ってあの、賞があるんですよね。
はい、ありますね、うん。
で、その、そこに、その、このスタジオからとある映画が、こう、ノミネートされて、賞を取るかもしれないと。で、永山さんはあの、そういうアカデミー賞とかゴールデングローブ賞とかの受賞式を思い浮かべてもらうと、こう、壇上に呼ばれた監督とか俳優さんが、ステージ上でスピーチをするじゃないですか。
はいはいはい、しますね。うん、
で、この感激をこの人に伝えますみたいなことを名前を挙げていくでしょ
う。うん。
で、その、新社長のマットが、自分の名前が果たして呼ばれるのかすごい気になっちゃって。
うん。
ただ、スタジオの社長を呼ぶっていうことは、基本的には、ないんですよね。
うん、
でも、なんとかして呼んで、その、本人にお願いしようか、どうしようか、そわそわ、そわそわ。いや、なんか、スピーチ原稿に勝手に自分の名前を入れようかとか、いろんなことを画策するっていう話で、これがもうすごい面白いですね。っていうような話がいっぱい続くので、まあ、これ非常にいいですね。なんか、アメリカ版三谷幸喜みたいな、まあ、感じの話がいっぱいあるので、そういうの好きな人はすごくいいと思いますよ、これ。
ね、なんかそのさっきのね、ワンカットの話とかね、そう、まさに三谷幸喜さんの作品にありそうだなって思っちゃった。うん。
そうそうそう。
ぐらいの感じかな。
そうなんですよ。なんて、これなんかシーズン2とかも作る予定なのかな。
確
か。そんな話が出てたような気がします。まあ結構本人役でいろんな人が出てるので、
ね、
それだけ見てもね、結構楽しいですよ。あの、ウィキペディア見ると本人役で出てる人の名前がバーッと出てますけど、結構知ってる人もいっぱいいるような気がしますね。まあ、スティーブ・ブシェミとかね。スティーブ・ブシェミはあの
人。スティーブ・ブシェミって何の人？
レザボードックス。
あ、ファーゴとかに出てる人ね。あ、この人ね。
そうそうそう。
めっちゃいい役の人や。
そうそうそう。
うん。
とかさ、最近人気なんだ、アンソニー・マッキーかな。アンソニー・マッキーは、新しいキャプテン・アメリカになった人ですね。この人が、そのさっき言ってた、ロン・ハワードの映画の主演を演じてて、
うんうん、
で、その、あのシーンがめっちゃ良かったって、ロン・ハワードの前では言うんだけど、うん、ロン・ハワードいなくなったら、いや、俺だってあのシーンはクソだと思ってるみたいな。あのシーンは全く意味が分かんなかったとかって、その主演俳優さえ言えないっていう、
うん。
はい。そんな感じのドラマとなっております。はい、ぜひぜひ、ちょっと見れる方は、
見たいけどね。
Apple
TV プラス。
はい。
Apple TV プラスといえば、なんだっけ。セベランスか。
ああ、セベランス。うん、はい。
ちょっと前だけどね。セベランスとかもね。他の配信じゃ全然見れないからな、
うん、まあ、まとめてね、見れるタイミングで、その1ヶ月だけ契約してとか、
その瞬間だけ契約して。それがね、だから、いくつかのシリーズをまとめて見る。
うん。
感じか、うん。なるほどね。
感じですね。うん、
はい、はい。ありがとうございます。
まあ、ぜひともちょっとこう、興味が湧いた方は、なんかお休みのタイミングにね、うんうん、ちょっと見ていただけるといいかなと思いました。はい。はい、今週はこんなところでしょうか。
はい。
はい、それでは、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。